ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
今日はですね、はい、まあ、レッドスパローをもともとは喋ろうって言って見てたんだけど、はい、それでちょっとね、土曜日に言ってたの、今日月曜日で、はい、あれ金曜だっけ、
金曜日ですね、公開が。
なんかもう記憶がおぼろげになってきてしまった、しかもね、映画自体あんま印象に強く残らないような。
俺は結構好きだったんで。
そうか。じゃあそれと今日見たトレインミッションについて話そうと思います、
はい、
さあ、じゃあトレインミッションと両方で1個ずつ、まあ、でもトータルの総合点はどっちも変わらないような気がするな。
そうですね。
さあ、じゃあ注文してみましょう。どうしようかな。まあ、レッドスパローはロシアを舞台にしたスパイ映画なんだよね、
まあ、でも全員英語喋ってましたけど、
ね、まあロシア語で喋れるアメリカの俳優はいないからね、まあ、アメリカ映画だからしょうがない、
まあ、あとトレインミッションはあれですね、
お待たせいたしました、
イタリアンプリンお願いします。
イタリアンプリンお一つ、
はい、
はい、
チョコレートケーキお願いします。
チョコレートケーキお一つ、
はい、はい、あとドリンクバーを、
セットドリンクバーがお一つ、
はい、
かしこまりました。
はい、お願いします。どうも。じゃあ、まあ、レッドスパロー、
レッドスパロー、はい、レッドスパローは監督がフランシス・ローレンスって、ハンガーゲームの2、3、4と1だけが違うんですけれど、
あ、じゃあずっとジェニファー・ローレンスと一緒にやってんだね、
で、あとは有名なところでいうとコンスタンティンっていうキアヌ・リーブスの、
全然面白くなかったやつだ、
あとあれです、アイアム・レジェンド、
アイアム・レジェンドなんだっけ、
ウィル・スミスが、
すごいあんま面白くないです。俺は前半すごい好きだったのに、後半つまんなくなる、
前半すげえ面白いものがあるんだなと思ってたら、後半失速するっていう、
なんでもない、本当前半の面白さを帳消しにするほど面白くなくなってしまう。
なんかコンスタンティンもそんな感じじゃないですか。
コンスタンティンはね、全体的にあんま面白くなかったよ。
なんか空いた、なんかちょっとサイバーパンク的なエクソシストみたいな感じで、
そうだね、
楽しそうだなと思ったら、最終的にそれあれも失速した。
あ、じゃあ割とそのリアリティにちゃんと描こうとしてるのはあんまない監督だね。
ビジュアル面で選ばれるような監督ですよね、
う
ん、
そうだね。
今回もそのオープニング の、劇場で そのバレエのシーンと、同じ感じで進行しているロシアに潜入したスパイが受け取るシーンを交互に見せるんですけれど、片方は派手に明るいライティングなんですけれど、片方は暗いんですけれど、ライティングにこだわってるみたいな。でもあれも割と似たようなライティングにしてあって、地味ですけれど、なんか綺麗に映してあって、
まあ、ロシアのさ、街並みが古めかしいからさ、あれこれ現代じゃないのかなみたいな感じが最初あるんだよね。
最初俺もそう思ったんですけれど、
あれこれ90年代ぐらいが舞台なのかななんつって、
でもそれをなんかあ、これ現代なんだと思ったのか、おばちゃんの教官が SNS っていう言葉を言ったんで、
そうだね、
あ、これ2000年代なんだな。
だんだんスマホも出てくるしね、
で、まあ、レッドスパローは俺の中ではかなり新鮮なところはあったなと思って、
あ、まあ、でもね、そういう監督のさ履歴を見るとさ、
あ、すいません、
ありがとうございます。
チョコレートケーキ、
はい、ジェニファー・ローレンスもすごい身を張ってやってたし、一皮向けようという感じが、頑張ってる感じがすごいしたね。
そうですね。でもなんか結構今回もジェニファー・ローレンスの役って追い込まれていくじゃないですか、この次の作品がブラックスワンの監督のマザーという作品で、マザーはさらに追い込まれて日本公開が中止になったっていう、
なんか評判があんま良くないやつだよね。
まあそうですね、それもあるんですけれど、ジェニファー・ローレンスの追い込まれ方がさらにすごいっていう話で、 割とそういう役に今徹してるのかなっていう。
そうだね、ジェニファー・ローレンスももがいてるのかもしれない。
なんかやっぱハンガーゲームとかやっちゃったから、なんか割とそのイメージがついたのかなっていう、
ね。まあ、でもね、世界に一つのプレイブックもダンスの映画だったし、今回もバレエで、あ、ダンス付いてるんだみたいな。
あと去年で言うとパッセンジャーズとか出てましたよ。
パッセンジャーだね、 SF 映画、あれも結構面白かったよ。
そうですね、あれもまあでもひどい話だなと思う。
真面目な SF ファンからは割とソース感なんだけど、俺は楽しかった。
結構あの主人公がひでえなと思って。
まあね、まあでもそのぐらいするでしょう、まあ、あんな発狂しそうになってんだから。その同じ立場に立ってみろって言いたいよ。
まあ一人っていうのがそれで選んだのかっていう、
まあね、
まあ、そのジェニファー・ローレンスが、まあ、とにかくあれ景気よく脱ぐっていうのもすごいなと思って。
そうそう、まあ、ジェニファー・ローレンスはバレエのすごいスターだったんだけど、事故かと思ったら、なんかその悪意による故意の過失で、過失じゃないんだ、悪意で足を怪我させられるんだよね。
しかも人前でっていう、あんな大舞台で、
あんなね、観衆の面前でやられちゃう。大胆にも程がある。
決められた瞬間うわって思いましたけど、
バキってね。
俺最近あの転んで見てもらうと分かるん
ですけど、うわ手が傷だらけだ。
傷出てこっち腫れてるじゃないですか。
あ、そうだね、恐ろしい。どうした、骨やられたの？
あの自転車で転んで、あの顔から落ちて、
顔もなっちゃった。
顔はあの口閉じたんで歯が折れなかったんですけれど、一応守った時に中指すごい腫れちゃって。
お医者さん行った？
行ってないんですけれど、あの曲げても痛くないんで骨は行ってないと思うんですけれど。
そうだね、怖いね。
いや、そんな感じなんで、あの折れた瞬間にうげってきて、普通でも映画としたなら、あの折れた瞬間にあのレッドスパローという文字が出てくるのかなと思ったら、さらにその後足を開いて手術をまで見せて、
骨が出てた、
出てて、で
怖くて、
で病院で目覚めて、あのワイヤーが入ってる姿見て絶望して、
なんかさ、鉄の輪っかみたいな円筒形のところに入って針金でこう固定してるんだよね。あれすげえ痛そうだよね。
でそこまで見せて絶望させてからのレッドスパローっていう、
あ、そ
っか、なんていうタイトルの入れ方だろうっていう。
あの器具たまにさ、なんだっけ、木曜の8時からやってるやつ、テレビ
アンビリーバボー、
アンビリーバボーとかで見るけど、毎回うわきつそうだなんて、首とかさ頭とかさ、ありとあらゆるところあれで固定されてるじゃん。
去年あったあのドクターストレンジもああいうシーンありましたよね。
あ、もう嫌だね、あの器具だけははめたくないわ。あの器具のご厄介にだけはなりたくない。
あの絶望感と、でそれをあのいとこがあのスパイで、あの訪ねに来るんですよね。
おじさんじゃない、
おじさんか、でわざわざお前は本当は、ね、あのそういうのではめられててって言って教え、
IC レコーダーで証拠の音声を持ってくるんだよね。あの人プーチンに言ってたね。
あの会話をどこでこいつは撮ったんだろう。
あらゆるところで盗聴してるのかな。
であれなんですよね、あのそれ聞いてあの勝ち込みに行くっていうのがすごい、
あれが素晴らしかったね。自分のお世話になってる杖でめっためたに2人を叩く、
容赦なく血が出るまでっていう。
あ、そうそう、ジェニファー・ローレンスの代役で抜擢された女が仕組んでた、ね。それと彼氏と
一緒に踊ってたやつ、足を折られたやつが、あの私を台無しにしたっていう。
そうで、それでスパロー養成学校に入れられるんだよね、おじさんになんか。
でも俺そこまですごいダンサーだと思わなかったんで、あんな人がスパイになれるのかっていうのが、
有名人じゃんね、そう、
なんかところどころノイズが走るんですよね、そういうところに。
まあ、ロシアで、まあ、でも俺も熊川哲也とかあの須尾監督の奥さんぐらいしか知らないもんね。
昔からでもロシアのそういったあの人たちで来日するスパイだったみたいな話みたいなのがあるっていうの
を
聞きますけれど、
うん、
俺はてっきりそういったあの軍団みたいなのにあの入ってどこどこの国に行ってスパイでもするのかなと思ったら、割と全然関係なくあのレッドスパローとして活動してましたよね。
ね、 まあ、でもスパローが結構、あ、まずスパローに入る前にミッションをさせられるんだよね、なんか交換みたいな人に、スマホをすり替えろって言われたら、あの そいつはそのジェニファー・ローレンスのことが前から気に入ってたから、すぐ心を、まあ、つかめるはずだって言ったら、後で電話でやられちゃったじゃないの
あれですよね結構やられるシーンまで出すっていうのはなかなか新鮮ですよね。 その途中で殺されるっていうの
は、普通はね、映画の お約束だと割ともうあのシャワーに入ってる間にやっちゃうというのが無事なケースが多いんだけど、何回か疲れてた。
あれ遅くねえと思いながら、
しかもあいつ前期何もしないでいきなりぶっ込むっていうのが好きな、ちょっとサディスティックなやつなんだよね。まあそういうところで人間性を物語っているところがちょっと面白かったな。
もしかすると ああいう感じで、あの、主人公のスパローが持っている最初のなんか、なんでしょう、人間としてのみたいなことを壊してから助けに来るっていうのを狙ってたのかもしれないって、
まあ、スパローに入るともうスパローはくのいち行政機関みたいな感じであ
なたたちの体は国のものになるっていう話で、
もうハニートラップばっか専門機関みたいなね。
だからあの教官が、あのまともな顔しているのかとしか言わないっていうのがすごい笑っちゃって、
そうなんかもう教室でみんなの前でペラチをさせられたりする。
いや、あとなんかあの女性のこういう足をどうのこうのっていうので、何テクニックをしててんのとは思いながら、
ねえ、
俺は何を見せられてんだろうこの映画と思って、
性教育がねあからさまだっ
で、あれですよね、あのなんでしょう、できない方、あのあんまり頭の良くない男の方はすぐにやりたがるみたいな感じで、あのあれですよね、あの学校いる中でもレイプしようとするとか、そういう
のそうなんだよ、あんな授業でさあんなこと習ってたらさ常にスッキリしてそうだけどね。
いや、なんかもう破綻してるじゃんこの学校と思いながら。
いやー、でもあるんじゃない、
あるんですかね、
だってハニートラップっていうのがこの世にあるんだから、まあ、CIA とか中国の、
いや今回だからレッドスパローはそこを武器にして戦うっていうのがすごい俺好きで、ないじゃないですか、ボーンアイデンティティにしろ。
そうなんだよ、そこがね、あのレッドスパローの優れたところは、ああいう大観衆とか公衆の面での人々がにぎわっている市場とかで大乱闘したりしないんだよね。常にそこはちゃんとスパイとしての矜持を感じさせる隠密作戦で、だからものすごい全体的に地味なんだよね。
地味ですけれど、なんかそこまでやっておきながら、あのちょっとでも分かり合うと話すっていうところはなんか、
ああそれもね、でもそういうさ独身術の達人同士だと嘘が通用しないから、どこまでか心を開かないとすぐバレちゃうじゃん。
そうですね、
相手の CIA にその養成学校出た後、ロシアの高官にどうやら裏切り者がいるって、そいつと CIA が、すごい固い絆で通じ合ってるから、CIA となんかハニートラップで仕掛けてその名前を聞き出せっていう、それがメインのミッションなんだよね。
ですね。でも中でも俺衝撃的だったのはあれですね、拷問シーンですね。
拷問、あのね、なんか枕を当ててボカって投げる、
それも嫌ですし、あとやっぱあのあれじゃないですか、やけどの治療で使う皮膚、
あれ怖い怖い怖い怖い。
であれじゃないですか、 CIA のやつが捕まって、その拷問してる最中にジェニファー・ローレンスがあの実はこいつは仲間だったみたいな感じで、あのジェニファー・ローレンスもそれ持ってちょっとだけあの CIA のやつを傷つけて、
結構大胆にやってたよ、
大胆にやってましたけれど、こう傷つけて仲間だと思った瞬間に
バリカンみたいなやつでやるんだよね、じゃーん
って
そう皮膚を剥がす、次はもっと深く剥がすぞ、
でちょっと隙見せた瞬間に殺し合うっていう、大乱闘シーンとしてはあそこぐらいですよね、
まあ部屋の中だからね、
でもあのシーンはちょっと新鮮というか怖いというか、
あれ見るとさ24とかの水攻めが甘く見えるね。
見えますね。あのタオルしてあの水が汗かけるんですよ。
そう
だって、あの一個前にその裏切ったルームメイトが風呂場で殺されてるのもよくよく見ると足
を
えぐられたりとか、
めくれてた。
あ、これはこういう道具を使ってそういうことをやってるんだっていうのがすごい嫌なものを見せられてるなっていう、
そう言われてみると結構面白かった気がしてきたよ。
なんかでもなんでしょう、スパイ戦がちょっとハラハラしないっていうか、
うん、
何をやってるんだろうという
、まあ、腹の探り合いがあんまないんだよね。
ないですね。
その本当になんかギリギリのところでこれがバレたらやばいみたいな演出がなくて、こっちもあれどこまでどっちがどうなんだポカーンって見てる。
そうだから、あギリギリあのフロッピーを変えようとする瞬間にちょっとハラハラあんのかなって言ったら、うん、それもそんなに聞いてない
し、あれもさあんま意味わかんないよね。まあ、そのフロッピーの中身も見てるお客さんに開示されないから、あの入れ替えてロシアに不利益なのか有益だったのか全然わかんない。
なんかポカーンとするして、うん、事件が進んでる。
今時フロッピーだしなんで USB メモリーにしないんだせめて。
USB だとでも安っぽいイメージもちょっと出る
な。フロッピーだと確認時間がかかるから大変なんだけどね。
そうですね、すぐにこう、うん、コピーできないっていうところがやっぱメインなんだから、うんうん、にしてはそこあんまりうまくいってないなと思って、
ね、フロッピー10枚ぐらい渡したよね。1枚140メガとかだから
何枚いるんだろうこのデータっていう。でそう思ってると、あの最後の方にちょっとした大どんでん返しみたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、あの時あそこでそういえばグラス回収してたなっていうのとか、
あれよく分かんなかった。
あ、そうですか。グラス回収してなんか指紋でなんかでトリックに使うんだろうなと思ったんですけれど、その一個手前に、うん、あのスパイ道具の一環として光る塗料みたいなやつをここで使ってたんだっていうのをなんか後々思い出すっていうので、
うんうん、それがどう役だったのかさっぱり分かんなかった。
結局あのおじさんをはめるためにっていうので、
あおじさんと CIA が仲間だってことを示すためにやったのか。あ、そうかそうか。
まあ濡れ衣なんですけどね、
うん、
でも今回ちょっとビジュアル的にちょっと分かりやすいカットですけれど、うん、いいなと思ったのがジェニファー・ローレンスが、
うん
の周りに赤があったり赤を着てたりするシーンがもう何か始まるっていう瞬間なんですよ、
ね、あ、そうなんだ。あのプールに行った時の変な水着
は あれ黒ですよ。
黒で、
あのまず足を折られるシーンが、
うん、
赤いドレスで踊ってたじゃないですか。
あ、そうなんだ。
でその後その最初のスパイの任務でその、あの疲れる前の時に赤いドレス着て、
だからレッドスパローなのか。
で最後、うん、あのジェニファー・ローレンスがスパイとして一流になった時に真っ黒なドレス着てるんですけれど、その歩く階段が真っ赤に染まっててまっすぐ行ってるんですよね。
レッドカーペットだった。
この後なんかもっときついことに向かってるっていうような感じとか、うん、そういうのビジュアルに表せたりとか、あと何か自分がなんか黒く染まっていくっていうことがある前には必ずこの人タバコ吸ってるんですよね。
今時ね、
今時だからなんかそういう分かりやすくビジュアル的に面白いところを見せてるなと思って、
うん、
レッドスパロー割と好きですね。時間がもう少しもう分かりやすく短ければいいのにっていうのが、う
ん、俺はね結構退屈してしまったもうちょっと興奮したかったなと、ワクワクしたり、
ブリッジオブスパイ的な
ブリッジオブスパイの方が怖かったね。俺が一番ハラハラしたのはね、友達の部屋を漁ってた時だもんね。
あ、
あの帰ってきて、うわやべえ、いつまで漁ってんだよって。
でもあれも別にどう回避したかとかあんま見せてないですよね。
あんま回避してない感じがしたんだよね。
これもう一回吹き替え版できちんと、ところどころうんって思ったの、
うん
うん、誰が誰なんだっけっていうのをやっぱこんがらがったところもあるので、もう一回吹き替え版で見たいです、うん。
まあ、ただねジェニファー・ローレンスがなんかもう一人で頑張ってる感じがするんだよね、今のこのアメリカ映画のヒロインを。
だってあのあれじゃないですか、アカデミーかなんかで、
うん、
あの男女の給料の差みたいな話で、あの、うん、この人あの声を上げたじゃないですか。
そうなんだ。
男性はこれだけもらってるのにその女優はその10分の1しかもらってないっていうのを声を高らかに言って、
今結構一緒に同じぐらいの位置にね、ほら攻殻機動隊でしたりと
スカーレット・ヨハンソン、
スカーレット・ヨハンソンとかいると思うんだけど、スカーレット・ヨハンソンは出る映画どれも本当つまんないじゃん
スカーレット・ヨハンソンもあとあんま脱がないっていうか、こういう役やらないよなっていう、
あれ脱いでたよ、あのなんか黒いなんかペンキみたいなところズブズブ入ってる、
あアンダー・ザ・スキン、
そう、
でもあれも面白くないじゃないですか。
全然面白くなかった
ジェニファー・ローレンスはまだちょっとエンターテインメントのところ
なんだよね
じゃないですか、
なんかアラスカじゃなくてカナダとかのすごい貧困家庭のやつ出てたよね、
あウィンターズ・ボーン、
あそうそうそうそう、あれとかものすごい面白いよね、
あとアメリカン・ハッスルとかの嫌な女の
そう
奥さんを演じてたりとか、この人うまいなっていうのと、やっぱあれですよね、女スパイ、美人女スパイとしてやっぱ画面持ちますよね、
あんま美人じゃないんだよ、
いやなんかでも
そこがいいんだよ、
きちんと脱いだシーンとか、うん、色気ありますし、
まあ、頑張って美人にしてる感じがいいのかな、二階堂ふみちゃんにちょっと印象が似てる、近い感じがする、
俺なんか
ちょっとも っさいところがいい、
最初出てきた時にブリジット、なんだっけな、なんとかの日記、
ブリジット・ジョーンズ
の日記の
あ
の人、いや、あの人に似てるなと思ってたんですけど、全然もう顔が今、シュッとして。
あの人、最近あんま見ないよ、出てる。
いや、ブリジット・ジョーンズの3作目出た後はあんまり。
へ
ぇ、いや、でもなんか、面白い。今なんか確実に面白い、この人が出た映画は面白いっていう映画の中には結構
選ぶセンスがあるんだわ、
ですね、なんでまあ斬新なその、スパイの話、あの体を使ったスパイの話っていうのと、そのジェニファー・ローレンスの印象でこの映画かなり好きです
ね、そうだね、まあこれからもジェニファー・ローレンスさんには頑張っていただくしかない、
そうですね、続いてですね、
はい、そうだね、トレインミッション、
トレインミッション、
まあでもじゃあまあもう結構な時間になってた、
まあ、簡単に
そうだね、リアム・ニーソンが、アンナウンとかと同じ監督でもういっぱい作ってるんだよね、
そうですね、4作目ですね、
奥さんがいなくなるやつがアンナウンか、
アンナウンは
フライトゲームもなんか奥さんいなくなってなかったっけ、
フライトゲームはあれですよ、航空保安官が叫びたりで仕事やる気ない中に、なんかさあれです、ハイジャック犯にさせられて犯人は誰だって、
あ、そうかそうか、
探す話ですね、であとランオールナイト、
ランオールナイト、
ランオールナイトはなんか俺すごい好きで、
もうなんか忘れちゃった、見たはずなんだけど、
あそうですか、なんか息子が暗殺者なんですけれど主人公は、その組織のボスの子供をなんか殺されそうになって殺しちゃってっていうので、そのボスから命を狙われるっていう話で、
今回のトレイン、あそうだ、エスターの監督でもあるんだよね、
エスターの監督です、
重要な里親映画エスター
だからこの監督よくわからないっていうか、
サスペンスがすごい上手なんだな、
あ今回もなんかサスペンスは、
ね、今回はねもう本当演出だけで頑張った映画
なんでそうなるの、そうなるの、そうなるのっていうのを納得させてくれないまま終わるっていうか、最初にそのなんか事件を持ちかけてくる女の人がなんかすごい魅力的な話なのに、最後そんな話なのって終わっちゃって、
リアム・ニーソンが元警官で保険会社でずっと10年勤めてたんだけど、これから息子の大学の学費とか寮のお金とか家のローンもあるし大変だななんて奥さんに銀行行ったなんて言われてたらクビになっちゃうんだよね、突然で、退職金もないっつって、でそんな時いつも乗ってる通勤列車で帰宅しようとしたら、ある女に、謎の女に カバンを持ってる 見慣れないなんとかっていう駅で降りる人を見つけろ、名前はプリン、そいつに GPS をカバンに入れてくれっていう、何それで250万円あげるけど、うまくいったらあとで750万円もあげるわよっつって、でも250万さもらうっつってさ、失敗しても成功してもその話はしなかったよね。
まあそうですね、ただ途中で奥さん の、うん、あの手紙が来てっていう、
まあ漏洩するなっていうのと、もうお金受け取ったんだからやめるなっていうので、成功するかしないかの条件ないじゃん。
まあそうですね、あいつが乗るか乗らないかしかなかったです、う
ん、しかも男女の性別も分かんないし、とんでもない依頼なんだよね。
だから なんで そこに、うん、その犯人が、犯人じゃねえや、その人が乗ってるかっていう情報が分かってるくせに、うん、素性を知らないかっていうのがよく分からないっていうか、うん、なんでカバンを持ってるかとか、
うん、そうだよね、あんなポケットに入るサイズの証拠品だったよね。まあ、ネタバレであれなんだけど、最終的にはそんなの手で持ってるだけだったかもしれない
ですね。で、なんかなんつったらいいんだろう、
まあ、映画の大半は電車の中で、その誰だろうってリアム兄さんが探してて、途中で揉め事になったりする。
なんかちょっとその事件を解いていくところがちょっと面白いところではあるんですよ。なんか、あの途中でもうあの吹っ切れて、あの自分が今いる現状みたいなのを周りの人たちに話し出して、
即漏洩してたもんねしかも漏洩先が真犯人だったんでダメじゃん
まあでもなんか何さんいいんだろう、種をまいてる間がちょっと楽しくって、なんかその事件誰探してる間とか、うん、次のミッションみたいな感じで探してる間はすごい楽しいんだけれど、うんうん、結局蓋を開けてみたらなんでそんなことしてたのっていうような映画だったなっていう。
そうなんだよ、なんかだから中身ないけど演出だけで持たせた映画でも採掘は全然しなかったんだよね。全然しなかったですし、あ、俺がねすごい良かったのは、途中でこいつだって思った犯人と乱闘になった時、すごい狭いのにえぐい膝蹴りとかバンバン入れててね
あれ俺65歳だぞ、次の仕事がないぞとか言ってた。
60歳だよ、
60歳か、うん、そんなおじさんがいきなりこんな格闘シーンを始めたと思って、
めちゃくちゃえぐい殴られ方とか本当にきつそうなのバンバンしててね、
あれですね、ギターの、あの一部で刺したりとか、う
ん
う
ん、
まあ、
それ後の方なんだけど、最初の FBI のやつ、ね、首に入れ墨しちゃっていかにも怪しそうなやつが、
あんなもん、あんなもん普通乗客見たら、最初にあの警察か何か呼んで真っ先に出てけって言われるようなタイプなのに、あとあれですね、やっぱ派手でいいんですけれど、あの脱線シーン好きですよね。
あれはね、多分 CG でやってるんだろうけど、すごかったね。
いいですね。
あそこのさ、その最終車両にみんなお客が移って、そこの連結を外すのに、リアム・ニーソンと車掌みたいな人が前の車両に行くじゃん。車掌はそのまま帰ってこなかったよね。
言っただろ、32年間働いて、あの死ぬところもこの電車の上だみたいなこと言って、そのまま消えてくっていう。
そう、何も残さずに。
あの人が一番の
見せずに死んでいってしまった。
あの人が一番のヒーローだなと思って。あとちょっとしたことなんですけれど、オープニングで、あの毎日ちょっとずつ同じようなシーンが重なっていくシーンとか、
ね、うん、月日の経過をね、子供が大きくなったりしてね、
でそれとか、あとちょっとした駅で人がこう別れながらも主人公の速度は変わらず、ま、同じ道を歩いていくっていう、うん、ま
あ、毎日ルーティーンをこうしてこなしてるっていう。あの人でもさ、勤務先と家が遠すぎるよね。
ですね、車で結構走ってから電車乗って
近くに越した方がいいよ。
まあでもなんか 家族のためにお前は警官を辞めたっていうんですけれど、うん、警官自身も 安いからじゃねえのとか思ったり、
でも同僚だったみたいな人が所長クラスになってたんだよね。
あの人サムニールですね。
あ、そうなんだ。
で、あとその同僚、元同僚がナイトオールじゃないですか、
うん、あ、そうかそうかそうか。
だからあの人自身が怪しいなと思ってたら、
そうだね、
怪しいままオールっていう、
うん、ミニウォッチメンのねナイトオールだったか。
まあ、なんかでも計画的にずさんだなっていうのが、
うん、お前らそんなね関係ないやつ雇う前に自分らでさ、その条件ならできるじゃんって話だよね。
もしあの最初から電車に爆弾仕掛けてたんだったら、うん、最初から爆発すればよかったんじゃねえのっていう、
うん、まあどんどん人も殺しさ、まあ、警察とかスワットがもうあんな狙撃兵が5人ぐらい囲むしね、最後車両に籠城したら。
あ、でもその中で一つ新鮮だなと思ったのが、交渉人に行った人を誤射しないようにっていうので、うんうんうん、肩に青いライトをつけてるんですよね、うん、そうすると音声モニター、あの熱感のモニターで青く光ってるやつは交渉人だっていうので誤射しないようにしてるシステムを出すっていうのが、
うんうん、あれドキドキしたね。
あ、それを取ってあの相手を犯人だと思わせるっていうところのトリックはいいなと思います。
うん、
でもまあ結構その謎を解いていくところとかアクションもちょっと贅沢で、
そうだね、
割と楽しい。90分とか1時間半
ん、ね、100分
だったかな、ぐらいちょうどいい映画だと思います。
そうだね、まあ心に何も残らない。
でもまあ暇つぶしとかちょっと楽しめには最適な映画だと思います。
リアム兄さんも元気で頑張ってたなって思って、
今ほらスティーブン・セガールがセクハラで映画出れないので、
あ、そうなんだ、
まあ、リアム兄さんもこれ以上アクションもやるのもなんかなとは言ってるんですけど、
まあ、ヒュージャックマンとリアム・ニーソンとトム・クルーズが元気でいてくれると助かるよ。
いや、このそのうちリアム・ニーソンとあれですよ、そのヒュージャックマンはアクションやめたいっていう話をしてるんで、トム・クルーズぐらいなんですかね。今
リアム・ニーソンもうやめるんだったらとっくにやめていいとしだよ
ですね。
うん、ステイサム最近どうなの？
ステイサムはなんかあの今あのメガトロンっていうでかいサメと戦う映画ハリウッドで公開されて、
うん、
あのベスト10いかなかったんです。
まあサメものだからね、 B 級なんだろうね。
ですね。まあでも監督があの何でしたっけ、
小五郎だけが喜びそうな映画だね。
監督があのナショナルトレジャーの監督なんで、まあそこそこな派手なものは作るんだろうなとは思うんですけれど、
はい、はい、じゃあまあそういうわけで今日は2本分お話しさせていただきました、
はい、
ではまたどうもありがとうございました。
失礼します。
さようなら。
それって新潟の企業なんですか？
うん、あの赤道の方の。
へえ。変わってますね。
そうそう、なんかパンフレットが業者に作ってもらったら。
あの映画、この映画、味わうの。